ここは今もあの日の生物部の部室。今日も誰かが生物にまつわることをざっくり話しているようです。
お、アンケートに関してなんだけれども、
はい、
ね、投票ありがとうございました。皆さん
ありがとうございました、何通来たんですか？
最初その2回ね、あの送った方もいたので、それちょっと省くと58件になりました。
お、58件、ありがとうございます、
はい、ありがとうございますね。え、今しがた集計を終えてですね、
お、
うん、すごい、お、これかーって感じになったので、これ最後に発表しようかなと。
中間発表とはちょっとまた変わった感じになったんですか？
全然違うんじゃないですかね。
へー、じゃあ楽しみですね。それの発表は今回するんですか？
はい。
お、
あ、でも全然ってこともないかも。でも順位の変動はあった。
あ、
うん、
あ、なるほどね。ランクインしてるものは一緒だけどってことね。
そうだね、うん、
うんうんうん。
いやー、まさかこれかいや、渋い、いいよ本当に。
渋いんだ。
さすが仏部員さんたちですよ。あ、
なるほどね
素晴らしいなって思って、
うん、そうか。じゃあ楽しみにしていますね。
はい、じゃあ今日の最後に、はい、
最後に発表ですか？
はい、そうです。なので最後までお聞きください。
はい、はい、じゃあお便り紹介からいきますね。
はい、
はい、BZ2301 の115番、ゴロピカリ県にお住まいのニャゴ姉さんからです。
お、ありがとうございます。
ありがとうございます、部員にしていただき嬉しいニャス、乳酸菌素晴らしいやつニャスに読みにくい
ニャスニ
ーニャスニー、ニャゴネーは、草食動物ニャノで、ニャゴネーは草食動物ニャノで、豆乳にミヤリ酸やらビオフェルミンやら入れて豆乳ヨーグルトにして食しているニャスよ、昨年のエピソードは無印というのですね。今後一層おさらいさせていただきますよ。ゾウさんはダークダックスでした、記憶が混ざってしまい、ダークダックスもボニージャックスも美しい日本語発音のコーラスグループでしたよ、とのことです。はい。で、それがしも、他の部員さん同様、職場や日常で、豊先生の、わかりましぇんが、不意に口から出てしまったり、お疲れ山、お疲れ山脈を愛用してしまったり、部員生活を楽しんでいますよ。ではまたお邪魔させてくださいにゃ、とのことです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、いや、これは非常に、ね、まあ、前回もちょっと思ったけど、うん、言わなかったけど、やっぱりちょっとね、ニャゴ姉さんね、癖強めのいい感じの、うん、いい感じですよ。
そうですね、
うん、
はい、
いいと思いますよ。
そうです、うん、でもお疲れ山とかお疲れ山脈って最初の辺しかやってないけどね。
いや、
結局配信にしたからね。
ねえ、あれでも日常生活では結構長きにわたって使ってたと思うんだよ。
そうだね、多分2年、うん、2年3年ぐらい使ってたよね、ずっと
ね。そうそうそう、うん、だからやっぱ日常生活に特化した挨拶だね、うん、特化した挨拶
かとか、ね、ポッドキャスト配信に合わなかったということだな。
かもしんない、相性がちょっと良くなかったかもしれない。
ああ、なるほどね、うん、
ねえということで、
はい、
これが ダークダックス、ボニージャックス、はい、をコーラスグループだったんですね、は
い、そうですね。
もうコーラスグループ入れば、
はい、え
白のこの重低音ボイスがいいっていうことだったよね。
ああ、そうですね、ありがとうございますもうあとはあのね、あの何、その音感があるかどうかの話ですからね。
あ、そっちにも、ね、大切だね
全然咳が治んない。
いや、
はい、
僕もついに花粉症が
やってきちゃって。ああ、出てきたね、確かに。
今ずっと、今起きてから何時間も経ってるけど、もうずっと鼻がムズムズして
る。もう、 うちの、そう、リトルシロも花粉症で、
すごい、そん
な今年から開花した感じ。去年までちょっとなんか痒いとか、なんかあの、うん、鼻水がすごい出てたりしたんだけど、もう今年やばいね。なんかもうボロボロ涙流してる
かわいそうにいや、なんかなんだろうね、綺麗なところに行き過ぎてるのかね、綺麗にしすぎてる、
そんなことないよ。結構劣悪な環境だと思うんだけどね。
どうやってなんのこれ。
なんだろうね。
メカニズム自体はね、あの B 細胞が形質細胞になって、
うんうん、
IgE 抗体出して、それがマスト細胞の受容体に結合して、でヒスタミンが出ての流れで、
そうですね。
っていう流れはね、なんとなくだけど知ってはいるんだけど、
うんう
ん、なんでそうなっちゃうのって思う。
そもそものね。
そう。
そうだよね。確かに。
勘弁してよ。いいよ。受け入れてよって思う。ね、まあこれ働く細胞を見るとね、まあよくわかりますよ、うん、教科書よりもねわかりやすい。まあ働く細胞だけを信じてるとちょっとね、あのまたちょっと大変なことになっちゃうからあれだけど。
はい。
うん、まあ概要をざっくりね、あの
知る
にはいいんでね。
う
ん、いや本当に困っちゃう。鼻がね。
そうね。はい。あと数ヶ月の辛抱ですね。長いな。
家にいたい。もう外出たくない。
もう誰かマスクを外したくない理由がそれみたいな感じか。
ああねー、うん、
うん、
そうね。
はい、では続いてのお便りです。
はい、
お願いします。東京都在住のあずきさんからのお便りです。
はい、
はい、座席番号は BZ2302-116番、
うん、
初めてのお便りですね。
おお、
はい、はじめまして。毎日朝晩の散歩中、家事中、自転車移動中、かなりの割合で仏作聞いてます。
おお、ありがとうございます。
ありがとうございます。こんなに楽しいトークの番組は私には初めてで、すっかり虜になっています。コロナ禍で顔の筋肉を動かさない毎日だったのに、仏作メンバーさんのおかげで明らかに一人笑い増えました。
お、
夜散歩中も
気をつけてくださいね。
気をつけてくださいね。はい、ところで、平成ポンポコの里あたりなのですが、団地なのに毎年夏になるとカブトムシやクワガタが階段にいるって時があります。
うん、
子供はもう大喜びだし、学校でもなんであの階段だけと話題になっていました。未だになんでか分かりません。だとかなら分かるのですが、さらにたまにハクビシンとかタヌキも朝階段降りたらいたみたいなこともあります。一応東京なんですがね、とのことです。
なるほどですね。はい、
そうですね。はい。で、続けて3つ目が来ていまして、
はい。
はい。こんにちは。立て続きに送ってすみません。話したいこと、聞きたいことがありすぎて。
あ、もうどしどし。
はい。トヨさんとシロさんの話を聞いていると、学生時代の生物好きの自分を思い出し、懐かしくなり、いつも聞きながらにやけています。あんなに生物好きな私だったのですが、農学部に行けず、薬学部に行きました。そんなわけで生物の面白さは追求できず、母となって長男次男に語りまくって多摩動物公園に通いまくっていたのですが、20になる長男は物理系に進んでしまい、次男はまだ中学生なんですが、ちょっと生物系が気になっているみたいです。で、豊さん、白さんはどんな学部なんですか？生物を語れる学校に行く、生物部に入る、でどこを目指せばいいか次男に教えてあげたいです、とのことです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、嬉しい。立て続けにね、もう来てください。本当に
そうですね、うん、はい、
立て続けてほしいよね。
立て続けてほしい。
いや、ガチガチで本当に。
そうですね、はい。
何通でも送ってほしい、これは。本当に、いや、ありがてえ、マジでありがたい、はい、うん、
ありがとうございます。
いや、こんなに聞いていただいて、うん、ね、嬉しい限りですね。
そうですね、うん、でも薬学部でも生物、まあでもあれか、どちらかというと化学薬品とか、
そうだね、
微生物とかの話になってっちゃうんかな。
あ、ね、そうだね、やるとしても微生物かもね、うん、
うんうん、
まあそうね。
でもね、正直言うと俺も理学部の生物、理学部生物科学科ですけど、
うん、
まあ、あの生物本体自体はそんなに扱ってないですね。
まあ分子的なね、ミクロな世界だよね、やっぱね。
結局その微生物とかね、あの大腸菌とかなんかそういうやつだったりとか、
うん、
あとはなんかね、遺伝子ノックアウトしてどういう形質が現れるかとか、細胞培養したりとか、そういう感じでしたかね、大学時代やってたのは、う
ん、ね。
まあ大学4年ではね、それこそ植物調べてましたけど、
うん、
うん、
まあね、そう、なんか生物好きなのに 生物を、うん、生物をの一部しか見てないみたいなね。
そうですね、
まあ。それもやっぱり楽しいし面白いところではあるんだけどね。まあ人によって違うよね。うん、その環境系とかやりたいのか分類系やりたいのか、その生物の行動やりたいとかっていう。
うんうん、あ、そうだね。そうそうそう、うん。生理学なのか生態学なのかで違うしね。
あ、かもね。そうだね。うん。うん、確かにね。
そうね。よく言うのがさ、高校まで、うん、まあ中学から高校までかけてだんだん変わっていくけど、
うん、
高校生の時に先生に言われて覚えてるのが、うん、大学生になったら理系の人って、ね、科目が変わるよって言われていて、
うん、
あの生物は化学になると、
うん、
で化学は物理になると、
うん、
で物理は数学になる、
うん、
数学は意味わかんないって言ってます、
うん、そう聞くねそれはね、はい、数学は意味がわからない、ね、
そうっていう風によく、うん、そうあの高校時代の科学の先生かなが言ってましたね。うん。
ね
うん、
そうで観察系になると生物は物理学に化ける時があるから困る。
そうですね。
聞いてないよっていうことですね。うん、
いや本当に。
うん確かにね科学の知識はめっちゃ大切で。
うん。
うん、ちょっと苦労したの覚えてるな。
そうだね、うん、本当に生物が好きって言って生物系に進んでもうどっちかといったら科学やないかいって結構あるよね。
まあ突き詰めちゃうとそうなっちゃうよね。
うん、
うん、僕に関しては海を追求するような学部に行っていたので、
うん
うん、
じゃどっちかというと生態的なものもあるっていう感じかな。で
も、ね、広範囲だったかな授業講義自体は。
うん、うん、
行動もあったし環境の話もあったし、
あーなるほどね、
生態系の話もあったり、まあ当然ミクロとか、しかもあとはね海の漁業とかね、あの、
うんうん、
まあ食品とかの話もあったからさ、
あーそっかそっか、食品までやるんだもんね。
そうそうそうそう、だからこの魚がどんな食感でみたいなとかもやってた気がするな。ね、かまぼこすり身とかにするとどういうテクスチャーになるかみたいな、まあ、噛み応えっていうか ね歯応えになるかみたいな、筋肉質がありますよねみたいなね。うんとかやってたね、うん、
ああなるほど。
いや最高に楽しかったな。
何系がやっぱ生物知れるんだろうね。
ああ、うん、そうだね、
昔ね。
でも
学部じゃなくて学科だよね多分大事なのって。
そうだね、うん、そう思う、うん、学科の方が、
うんうん、
そこで細分化されていくからね。
そうだね、
うん、
いやはい、
あと恐竜を学べる大学の学部がなんかね増えたんじゃないかな。
あ、何新しくできたってこと？
新しくできるかできたかどっちかだったと思う。
へ
えって思って、うん、でもそこに行っちゃえばもうね、福井とかなのかな、福井大学
そうだろうね、もしかしたらね。
ねえ、うん、恐竜学部とかっていうのはね、あったと思う。
楽しそう。
1個だけあったんだけど、もう何個か、いくつか、1個かな、うんうん、できて、うん、
うん、
みたいだね。うん、
うん、化石とか扱うと楽しそうなので、あれか、化石、まあ、掘ってる時間とか、地味な作業が多いって聞くよね。
まあ、そうだね。うん、うん、やっぱ化石をこう手に取ってみてっていうのはやっぱ花形っていうかある一部分だけっていう話だよね。
そうだ
ね、
うん、そこにたどり着くまでに相当ななんかもうガリガリ削る作業があるっていうね。
ね、調査がやっぱ大変っていうよね。
うん、
うん、確かに。まあそうね、学科だね、うん、うん、生物って言ってその幅広いから理学部生物学科みたいな感じで、
う
ん、
そうですよ。
理科もまあ一つありだけども、うん、まあ、あとはその大学のカリキュラムよく見た方がいいかもしれない。あ、
そうだね、
研究室、うん、
うんうんうん、あ、どんな先生がいるのか。
あ、そうそうそう、
大学の研究室のその研究テーマとか見てみるといいよね。
ね、そうだね、うん、
うん、
この研究室はこういう研究してるんだな、あ、めっちゃミクロじゃんみたいになるから、
うん、そうそうそうそうそうそ
う。うん、
そうですね、そう、ね、ちゃんと理解して大学に入学できれば俺みたいに動物と植物を間違えることなんかないですから。
致命的ですよね。確かに、そう、中学生のお子さんなので、
うん、
まあそうだね、まあ、まずは高校からね、あの物価政治で 4つの科目にね分かれるからね、理科がね、
うんうんうん、
うん、まあもし理系の方で、まあ、生物の方でって言ったら、まあ生物を選択してもらって、うん、 大学どうするかはね、もう本当に今のうちからでもいいからね、目星つけとくとやっぱいいよね。
そうですね、
勉強しやすいし、
うん、うん、本当に楽しさが分かると思うよね。
あ、そうだね、目的がやっぱりはっきりするから、
うん、
だからあの大学ってこういう研究してるんだなって、ね、
うんうんうん、
裸デバネズミのこのガンのなんとかの研究してるんだなあ、じゃあ生物の知識が必要だなって言ってね、うん、
そうですね、
ねえ、うん、みたいな。だからなんか先の目標を定めて走るといいよね、うん、なんか漠然と好きなものがあるって強いと思う、うん、
そうですね、
でそこは足がかりにしていいよね、
うん
うん、
じゃあもう大学の研究室の教授の研究テーマをまず見てみましょうってことですね。
ああ、そうだね、うん、はい、それがそれをやってる中学生って相当だよ
まあ中学生でやってるかそんなにいないだろうね、
うん、いや本当、うん、たまにねいるんだけどやっぱすごいよね、うんうん、モチベーションっていうかやっぱ意気込みっていうのが違うよね、
うん
うん
うんうん、そうですね、
あすごいねって思う、うん
うんうん、
ね、やっぱ漠然と何かをやるってのも辛いものがあるしね
まあそうね、何のために勉強してるのか分かんなくなってくるしね途中で ね、
そうそう、と、うん、いうことで、
はい、
平成たぬきポンポコね、
なんだっけ、平成ポンポコの里、これ平成たぬき合戦ポンポコとは違うの？
いや多分そうだと思うよ。
それのゆかりのある場所ってこと
じゃない？まあでもさ、うん、団地で東京でって言ってもさ、ちょっと外れれば、うん、まあ森とかあるしね、
うんうんうん、
草木生えてるような公園とかもあるし、
うん、
やっぱ鉄腕ダッシュの番組とか見てても、あ、やっぱいるのねって思うよね、
うんうん
ね、意外とやっぱたくましいのかなって思う、うん、
うん、
じゃあまずはそこからね、まあ、そこから調査して、
あ、うん、確かに確かに、
これをやっているじゃあ、うん、学部学科はないかと、
うん、でも結構調べるとたくさんあるよね。なんかハクビシンとかタヌキとかの分布とかを調べてたりとか、
うん、
なんかそれ調べるとなんかそう、あの論文とかが出てくるから、それどこの大学でやってんだろうなっていうふうに見てもいいかもしれないね。
そうだね、うんうん、共同研究のね、うん、あの大学一覧見て、ああこの偏差値、この偏差値帯かみたいな
、はい、はい、ということです。
でした、はい、
はい、では続いて BZ2201 の9番、シドニー在住の猫うさぎさんからのお便りです。
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。こんにちは。先日は青じたトカゲのお話ありがとうございました。リクエストが重なってしまったようですみません。決して催促のつもりではありません。単にお送りしたのを忘れていました
あるあるです、あるある
あるあるです、仕方ない、うん、そうですね、いやでも立て続けに送ってもらう方が嬉しいですから。
そうです、立て続けが大切ですね、
はいはい、本当にこのトカゲはツチノコに見えますよね。動くときもスルスルと動くのでヘビっぽいです。庭に遊びに来てくれた青じたトカゲちゃんはこちらです。早くステッカーになればいいな、これからも応援していますとのことで、まあ、あのツイッターの URL が、はい、載せられていますね。
はい、
はい、
あ、素晴らしいですね
まあそうね、まあ爬虫類全体がね、あの体くねくねして動きますからね。
そうだね、うん、蛇、うん、の歩き方もやったもんね、蛇の回でね、
うん、うん、やりましたね、
もう、うん、胴体のところバッて掴んで持って帰りたくなってダメだよそんなことした
ら、ね、ダメです、ダメ、うん、ダメ絶対
ダメだよ、絶対ダメ、うん、
はい、では続いて、東京都在住のスピーディーワンダーさんからのお便り。着席番号スピーディーワンダー、はい、
スピーディーワン、すごい肩書きって、あれ、スティービーワンダーじゃない、
スティービーワンダーか、
歌手の
方は、あ、待て、そうだよね、歌手の方、歌手の方はスティービーワンダーだけど、お便りくださった方はスピーディーワンダーですか、
うん、ですね、スピーディーなんだね、うん、
スピーディ
ー、いや一瞬見て、おお、すごいグローバルって思ってね、うん、
うん、いやいやもう、
いや、まあ、現に すげえグローバルなんだけどね。ね、びっくりするぐらいグローバルね。
はい、そうですね、
まあ。はい、ありがとうございます。
まあ、一個前でシドニーから来てますからね。
そうですよ、ね。
はい。まあ、スピーディーワンダーさんから、初めてのお便りですね。座席番号 BZ2302 の146番なんですけど、気づきました？
ん？何？
はい。先ほど、まあ、初めてお便りいただいたあずきさん。
あ、116番だったね、はい、あずきさん。
そうです、116番です。
おお、
で、スピーディーワンダーさんは146番、はいはい、さあこの30ってなんで飛んだんでしょうか。
なんで飛んだんだっけと、これはこれだけ新しい人が、はい、
そうですね、お便りをくださってるという、そういうことです。
いや、はい、素晴らしいな、すごい。いや、てか振ってくれたんだ、ありがとうございます。
あ、はい
大変だったろうに。
あ、そうですね
でもすげえ、
はい、
一気に増えた
ということで。そうなんです、あのアンケートの方で初めての方が30名ほど送ってくださったっていうことですので、
はい、
いや本当にありがたいですね。
ありがたいですね、すごいな。
はい、ということです。
はい、
では、お便りです。
はい、
アンケートを回答させていただきました。初めてメールさせていただきます。東京都在住44歳、ラジオネームスピーディーワンダーと申します。44歳の視覚障害者です。
あ、
はい、番組はコウノトリの回あたりから聞かせていただいています。今回はこのような人間にまで配信が届いているということをお伝えしたくメールさせていただきました。無理のない範囲で楽しい配信を続けていってくださいね、とのことです。
ああ、そうでしたか、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、なるほどね、そっかそっか、うん、そういうことか、スピーディーワンダー。
はい、
ね、あ、まあ、
そうですね。いやでもあれか、やっぱポッドキャストってそうだよね、テレビとかだと映像ありきになっちゃってるから、
うん、あ、そうだね、うん、
うん、なんか副音声とかいろいろあるけど、ポッドキャストって確かに音のみだから、
うん、
そもそもの出来方が全部音で伝えていくっていうことだから。
そうだね、うんうん、みんな同じ条件だよね、あの画面ないからさ。
そうですね、
僕たちがこれ見てすごいよねとかって、ラジオだったんだったみたいな。
そうそうそう、誰も見えない
って。そうそう、ああ、いやでもそうだ、そうか、いや、うん、本当に嬉しいですね。
そうですね、う
ん、いろんな方に届いてるんだなって改めて感じますね、うん、
うん、いや本当に、はい、
コウノトリあたりからだいぶ前から聞いてくださってますね。じゃあ
ね、そうですね。
いや、本当にありがとうございます。
でもさ、なんか、
う
んうん、この回って言われて大体あの辺ってわかるのがすごいなって思う、自分でも。
ああね、そうね、うんうん。
割と全体的に覚えてるんだなっていう。
まあ、ざっくりだけどね。
まあ、そうですね。
順番に並べなさいって言われて。
それで絶対間違える。多分最初の10話ですら多分ね、あれってなると思う。
いや、うん、わかるわかる。うん。ちょっと仏作検定みたいなのをやる。
あ、いや、それね、実はね、ちょっとね、
うん、
作ってるんですよ今。
あ、作ってるんですね。
検定じゃなくて、なんかちょっと定期テスト的な感じで。
定期テスト的な。
そう、あの今回あのトップ10のものだけでちょっと問題作ろうかなと思っていて、
お、
まだそんなにできてはいないんですけど。
いや、いい
ね。ちょっとある程度形になったら見せますね。
お、ぜひ、Google フォームでやるんですね。
いや、ホームページにできるかなって思って。
ホームページに？おお。
なんかホームページ上でさ、なんかクイズ的な感じでできるじゃん。なんか4択かなんかで。
ホームページでできるんだ。
あ、そう。あ、ただ、ごめん、それはまだね、あの、できるなっていうふうに調べただけだから。
うん。
まだやってはいないんですけど。
そうなんだね。Google フォームでやれば、一発で集計も。はい、点数もできるもんね。
確かに。
まあ、それもでもホームページでできるんだったら、それもありだね。
うん。うん、まあ、あの、別に集計する必要はないからさ、なんか仏作検定やっても。うん、
いや、検定やって、
うん、
Q を設けて、
なるほどね。
して、会員証を作って、配布をする。
結構壮大なプロジェクトになりますね。
壮大なプロジェクト。でも僕、何にもまだできてない。ステッカーもできてないし、うん、何だったらサムネだって書けてないしさ。じゃあ、ほん本当に忙しかった。もう、
うん、
三沢張りのね、あれができる。うん、べー、寝てねえわ、べーって
。懐かしい。
あれができますよ。もう大学の頃にめっちゃ流行った、うん、あれね。
ということですね。はい。
あ、で、そう、このね、ポッドキャストで音声でやってるからさ、音声でテストを作りたいよね。音声でも。
あ、音声、そっか、音声テストね。
うん。
ああ、確かに。
音声テストって言うと、この鳴き声は何
だろう、すぐすぐ。
ギャーギャーみたいな。ギャーギャー、コウノトリですとか。
確かに。そっか。
あの、読んで、1、何とか、2、何とかみたいな、うんうん。リスニングのテストみたいな。
ああ、なるほどね。うん、そうだね、確かに、うん。まあ、同じものでもいいしね。
あ、でも。
音声でもあげるっていうね。
今、鳴き声を真似したこの動物は、この仏作1から100のうちのどれでしょう。 ガオーみたいな。ライオンズトラでした。
ひどい問題だ。
ひどい問題でした。ちょっとそこはクオリティ上げていこう、動物の。
そうですね。はい。
ね、バクテリオファージとかどうするんだって思うけどね。
機械音じゃないですか。
機械音。あ、なるほどね。イメージした音をね。
そうですね。もう実際出してるかどうかは関係ないっていう、ね。
関係ない。イメージ。見た目からのイメージ。
そうですね。
あの鳴き声がない場合は見た目からのイメージで。
はい。
あ、いいね。あ、面白い。あ、いいね。
そうですよ。だからミトコンドリアとか葉緑体からも何かね鳴き声を出さなきゃいけないから。
そうそうそうそう。ああいいね、面白そうだ。うん、
はい、
ということでいいアイディアもありがとうございました。
ありがとうございました。そうですね。はい。うん、では本題のお便り紹介です。
はい。
福井県在住の BZ22087070 番の山ぼっちさんからです。
はい。
まあ、これ感想として来ていたので以前にもまあ実は読んでいるんですけれども、
うん、
まあ、リクエストもついていたので今回それの回っていう感じです。
はい、
はい、楽しく拝聴しています。ただいま初回から追っかけて聞いています。楽しい内容ですぐに最新回へ追いつきそうです。我が家の庭には綿すげが生えていてそろそろ花が咲きそうです。ぜひ綿すげをお願いしますとのことです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
綿すげですね。
綿すげですね。
うん。
綿すげを誰かに綿すげ。
うん。
あ、意味伝わってないね。
げ綿すげ渡すねってことか。
あ、ちょちょちょちょ、え、げって言わない？なんか何何するげっつって。
それゴロピカリの件だけじゃないんですか？
方言かなこれ。え、なんか動詞にくっつく何何するみたいみたいな感じ。
まあ、じゃあゴロピカリの件だけですね。
あ、そっか、そうですか。
聞いたことないですね。
そっかそっか。またすげえだよとかって言うでしょ。
いや、
お金またすげえだよっつって。
すげえだよって。
げだよとは言え、またすげえっつって。
またすげえ。
何言うんだっけ。
またすげえは普通に使えるの。
ん？
またすげえは普通に意味が通じるの。
またすげえ、うん。まあ多分それ何を渡すげえっていうところだったらある。多分伝わるんじゃないですか。
じゃあその地方だけはその効果2倍。多分他の地域は効果 0.5 倍。
はい、どうですかね、にゃご姉さん。伝わってますか？
伝わってますかね、どうでしょうね。あ、そうじゃん。
そうです。またすげって言うと思うんだけど、ね。なんか何々げ、なんだ、あ、寂しいげとか。
ああ。
あとなんだろうな。寂しげだとまた別の話になる。
渡すげだと渡しそうとってこと。寂しげ
だな。いや、渡すみたいみたいな。
渡すみたい。はい。
なんか、渡すみたいだよ、みたいな。
タイトルコールいきます？
あ、そうですね。すいません。
生物をざっくり紹介するラジオ。うつざくセカンド。
今もあの日の生物部、シロです。
同じく、トヨです。今日は何を紹介するんですげー違うか、使い方違うな。
そうですね、ちょっと違いますね。
ちょっと違うね、ごめんなさい。
はい、今日は山ぼちさんからのリクエスト、渡すげについてざっくり紹介するげ
もうやめよう。
やめましょう。
渡すげね、ちょっと、
うん、
あんまりピンときてないかもしれない。
あんまりピンときてないですか。
うん、
はい。
いやでも見た子、写真で見たらあーってなるけど、そんな簡単に生えてる
ものでは
ない ね、
うん、まあ、
ね、多分ね、はい、あんまり見かけないね。
まあこれ高原地帯、高山じゃない、なんか。
そうなんだ。
あ、そう、湿地とかにいるから、うん、その辺に生えてるっていうのはそんなに多くないんじゃないかなと思います。
そうよね、そうかそうか、うん、あ、なるほどね。
はい、ということで基本情報です。
はい、
植物界必植物、単子葉類、ツユクサ類、イネモク、カヤツリグサ科、ワタスゲ属のワタスゲです。
イネモクですね。
イネモクですね。はい、まあ単子葉類ですね。簡単に言うと、まあ、あの白い綿毛をつける植物です。
うん、
はい。で、学名は、エリフォラムファジナツムですかね。はい。で、ギリシャ語のエリオン、これ何も、まあ柔らかい毛ってことで、で、フォロスっていう、まあ身につけるっていう 意味があるんですけど、まあ、このエリオンとホロスの合成語。
おお、なるほどね。
はい。で、首相名はサヤになったっていう意味ですね。
うん、サヤに。
はい。
刀の。
サヤ。ん？
刀の？
あ、そうそう、刀とかのサヤって感じかな。うん。うん、だから、毛がサヤになってるみたいな感じ。
ああ、なるほどね。
うんうん。はい。まあ、多分聞けば意味わかると思います。はい。はい、で、和名はワタスゲなんですけど、はい、まあ、別名でスズメのケアリとも言います。
うん、
ケアリ、はい、で、ケアリ、そう、ケアリっていうのが何かってことなんですけど、大名行列とかで使われた、なんか先端が鳥の羽で飾られた槍。うん、
白いモフモフを、長い棒の、そうそうそうそう、あれだね。
そうそうそうそう、槍としての機能はなさそうな感じのやつ。
ああ、お前お払いみたいな感じで、
うん、そうそうそうそうそう、
あのしないね、分かんないけど、
うん、ここに何か何人もこのやつ持って提灯みたいなやつ、
うん、まあ、
綿だけどね、
うんうんうん、
でこの綿毛のところが、まあ、小さな毛槍に見えることからスズメの毛槍とも言われますね。
毛槍って毛の槍だから毛槍なんだ。
そうそうそう
そう、そういうことか、うん、
はい、で北半球の高山とか寒冷地に分布して、
うん、
まあ、日本では北海道から中部地方以北の、うん、高山帯から亜高山帯の、高原湿地に分布して大群生を作ります。
あ、そうなんだ。へ、じゃあ結構寒いところの生き物だ ね、 じゃあね。
そうですね。なのであれですね、今回山ぼっちさん、まあ、福井県ですけど、
うん、
まあ、庭にこのワタスゲが生えるってことは、うん、結構何、標高としては高い位置なんじゃないかなって思います。
まあかもしれないし、ぶっちゃけて言えば植物ってさ、まあ、群生を作るのはそのね、
あ、まあそうだね、
自然に生えるのはそうかもしれないけどさ、ね、なんか全然これこんなところに生えるんだみたいなのは普通に見えるよね、うんうん、
まあ確かに ね、
ね、まあ、でも庭にこれがあるってのは多分すごい珍しいんじゃないかなって思うんだよ
ね。そうですね、うん、うん、はい。で高さとしてはだいたい30から50センチぐらい。
お、高いね。うん。
うん、まあ花とかは、まあ、小さくて、まあ、花は小さくて薄緑色。
うん。
で5月から6月ぐらいに咲きます。
お、もう間もなくですね。
そうですね。ただまあこれやっぱりあまり目立たずにこれが花だっていう風に感じることはあんまりないんじゃないかな。
お。
はい。まあ写真載っけてますけど、この緑色のが花です。
そうね。
うん。うん、はい。で、まあ、写真載っけてますって言ってもみんなに見えないですけどね。
はい、さっき話したことだよ。僕たちにしかわからない。
で、その後だいたい6月から8月に、まあ、直径2から3センチの白い綿毛をつけます。
うん。
はい。で、この綿毛なんですけど、タンポポとかのさ、綿毛ってさ、種子についてるじゃないですか。
うん、そうね。
これ、種子についてる毛ではないんですよ、この綿毛って。その基部元のところから出ていて、
あ、
まあ、これが花皮片っていう風に呼ばれるもので、そう、普通の花であれば萼とか花弁に当たります。
あ、そうなんだ。
うん、まあ、でもあれか、タンポポも別にあれか、あの綿毛自体は種子、まあ、でも種子と一緒に飛ばすからね、あれか、うん
うん、はい、そうね、この綿杉は別にそれを飛ばすわけでもないよね。
そうですね、はい。まあ、タンポポと同じように、まあ、でも綿毛も一緒に飛ばしはするから、種子、
あ、飛ばすんだ。
あ、そう、飛ばしはします。ただその種子を覆ってはいるんだけど、種子から生えてる毛ではないよっていうのがちょっと特徴っていう感じですかね。
へえ、
うん、なのでさっき毛を身につけるっていう、でそれがサヤになったっていう意味だったじゃん、学名が、
うんうんうん、
だからその毛が種子をこうに入れてるみたいな感じ、
袋みたいな、包んでる的な感じな
のか、うん、あ、そう、包んでる的なイメージかな、はい。で、まあ、タンポポと同じように、まあ、飛ばすので風媒花ですね、
はい
はい。で、まあ、風媒花なんで、まあ、鳥とか虫とかに見つけてもらう必要がないので、まあ、花皮片が退化して、まあ、地味になってる、だから花とかも、まあ、見つけづらいっていう感じですね。
うーん、
で同じカヤツリグサ科の、まあ、他の種、カヤツリグサ属とかスゲ属っていうのがあるんですけど、
うん、
まあ、これは花皮片は、まあ、完全になくなっているんですけど、まあ、このワタスゲ属はまだ存在してるよっていう感じですね。
あ、ってことは原始的な感じってこと？
まあそうだね、まあ、でも花皮片がまだあるよっていうだけだから、 まあ普通のね花びらとかある花は普通だからね。
ああそっか、
うん、でまあただそれでもあの存在はしてるんだけど、まあこういうふうに糸状とか針状でになってるってことは退化している、まあ、この綿の部分って一本一本見ればここに繊維じゃん、
うん、
だこれは退化しているっていうような形ですね。
うん、
はい、で、まあ、花を包む鱗片の内側にまあ一応隠れている。で開花の時に、あ、開花の時はこの何綿っていうのは目につかないけど、花が終わって果実が成熟する頃に、まあ、この糸状のものがここに伸び出していって、うん、まあ、それがはみ出して綿に見えるっていう感じですね。
なるほどね。そう、うん、そういうことか。
そうです。で、うん、他の種カエツリグサ科の中の他の属だと、うん、この花皮片他の属では6なんですよ。6本ぐらいしかないんですけど、
あ、はいはいはいはい、
このワタスゲ属では細かく分かれて10から25本ぐらいある。
あ、だからあんな綿みたいにモコモコになってる。
そうそうそうそう、モフモフになってるっていう感じですね。
うーん、
はい。でワタスゲの禁煙種にサギスゲっていうのがあるんですけど、
はい、
サギスゲもワタスゲ属に含まれるやつです。
うん、
うん、なのでまあワタスゲ属の中にワタスゲとサギスゲがいるってことですね。
ああ、なるほどね。サギスゲ、うん、サギスゲ、サギスゲもいるんだね。
サギス、うん、そうですね。サ、うんうん、サギ、サギするゲみたいな感じかな、言うと。
始まったまた。
はい。で見分け方なんですけど、まあ、綿すげは1本の茎の一番上に丸い綿毛が1つだけついてっていう感じです、
うん、
ただサギスゲに関しては、1本の茎の先端の方に、ほうき状の綿毛が何個もできるよっていう感じですね。
ほうき状、
うん、
枝分かれみたいにしてる
ってこと？
どんな感じ？
なんかほうき状、なんかね、綿すげってなんかボワってなってるじゃん。
ああそうか、全体的に見て、
ね、そうそうそう、サギスゲもね、一方向にこうに毛がバーバーバーってなってる感じ。
そういうことか。
ですね。で、綿すげの花言葉っていうのは揺れる思いとか努力するっていう感じですね。
ほう、
はい、
なるほど。
でまあね、さっき高山地域のまあ何湿地っていうような話をしましたけど、
うん、
ワタスゲ見たいじゃないですか。
見たいね、いっぱい見たい、
うん、そうですよね、うん、はい、これまあ、まずは一番有名なのは尾瀬です。
お、そうか、湿原。
そうです、尾瀬、尾瀬で行きたいですね。
今日絶好調って、ね。
はい、ということでまあね、尾瀬とか、まあ、この尾瀬っていうのは新潟、福島、栃木、群馬の4県にまたがる、まあ、日本最大の山岳湿地ですね。
お
ー、はい、あと他には、そう、ね、そう、他には、うん、栃木県日光市にある千畳ヶ原、
はい
はい、それから長野県志賀高原の、田野原湿原とかが有名みたいです。
うーん、
うん、ただこれ綿すげ気をつけなきゃいけないのが、当たり年と外れ年があって、
は
い、もちろん綿自体は毎年出てくるんだけど、それが一気にバーって出る時は結構数年に1回だけらしいです。
ああ、じゃあみんな好き勝手に出てきちゃうって感じなんだ。出てきちゃって
ね、なんか出てこない時も、
出てこないし、
なんかその個体もいるみたいな。
ああ、そうなの。まあ毎年出すわけじゃないんだ。
そうそうそうそう。
へえ。
なのでまあね、見た時に一気にバーって出てきてる年っていうのは、まあ、一面に広がる綿すげの綿毛っていうのがすごいらしいので、
へ、
そういう時は綿すげーってなるよね。
わあ、それは意味がちゃんとしてるね。綿がすげーってことだね。
そうですね。
お、はい。
はい、なので尾瀬に行けば綿すげが見れるっていう風になるわけではないので、うん、はい、まあ当たり年か外れ年か、まあ、それを楽しむのも一つじゃないですかね。
はい、そうね、はい、これって1年生草、1年生、多年生、
多年草でした。
多年草か、
うん、はい、
まあそうだよね。だって綿つけないってことは種子をつけない的な、どういうこと、ね、
種子、まあどうなんだろうね、
ね、飛ばさないっていうことだから。
でも確かにそっか、綿すげね、一年草なのに種子つけなかったら増えないじゃんってなるもん ね、
めっちゃ余裕だ、大丈夫みたいな、なんか単位そんなに落としてるけど大丈夫、余裕症とかってね、なんか、あ、後輩でいたような気がする。それ大丈夫なのみたいな。そんなにバイト入れて大丈夫だ、そんなに行かなくて平気みたいな。お、余裕っすよ、みたいな。
いましたね。
いたよね。 っていうぐらいの余裕を感じたけどさ、まあ多年生だったらそうかね。
そうですね、うん、はい、うん、ということですね。はい、お聞きくださりありがとうございました。仏作セカンドは皆様からの温かいお便りを募集しています。概要欄のお便りフォームからお送りください。レビューも待ってます。
詳しくはツイッターや公式ホームページをチェックしてください。
今回紹介した内容はざっくりだけです。これ以降の深掘りは仏部員の皆様に委ねます。今もあの日の生物部シロと
トヨがお送りしました。ではまた次回もお立ち寄りください。
お疲れ様でした。
ということで、はい、じゃあここまでお聞きくださった仏部員の皆さん、お待たせしました。
お待たせしました。今更のアンケートを、
はい、今更のアンケートを、ね、はい、最終回を迎えたということでね。
そうですね、まあ、半年経ちましたけどね
半年経ちました。大断言でしたからね。
はい、ということで、じゃあ結果発表お願いします。
はい、結果発表なんですけれども、
はい、
まあ、あの中間発表と同じようにね、あの10位から順に行っていこうかなと思います、うん、
はい、
あ、行ってないか、ツイッターで行ったんだった。
あ、そうですね。
まあ他にもね、あのポイント結構入ってて、うん、まんべんなく結構入ってるんで、これはどうやってやろうかな。まあ T シャツはまあ全種を載せるということで、うん、
それ投票が入った種は全部、
うん、あのまあ、順番に並べて T シャツ作るんで。
ああ、なるほどね。
残念ながら投票の入ってないのもあるんですよ。
ああ、そっか、じゃあ全種はいなかったんですね。
そう、全種はいなかったんだけど、あ、まあ、せっかくねこれあるからね、 T シャツとしては、うん、じゃあその、まあ、ベンチ入り的なね果たしたということで ね、まあ、
なるほどね、
T シャツにもちっちゃくね、あの今回投票が、ね、はい、惜しくも入らなかった人たちをね。
あ、もう入れるんだ。じゃあもうね、100種全部載ってんの。
100種全部載せようかなって思う。うん、ね、で、まあ1位はちょっと大きく、2位もちょっと大きく、うんうん、3位ちょっと大きくみたいな。
ああ、なるほどね。
で、全部下はうわこんなの印刷できると思う。
本当にどうなの、書きくれるんかな。
書きくれるのかな。どこまで鮮明に印刷してくるか分かんないけど。ということで、じゃあ10位からいきますね。
はい、じゃあお願いします。
はい、10位はこれ2人います。2人、ね、
2人、
はい、2種います。まず、はい、10位ナンバー11、フクロウオウムカカポですね。おめでとうございます。
おめでとうございます、カカポさん。
まあ、10位なんか2つあるから、まあ9位、うん、9位っていう感じ、
ね、ああ、なるほどね。
そうそうそう。で、あともう1種はデケデケデケデケデケデン、
デン、
ナンバー91、ヒグマです。 おめでとうございます。
ありがとうございます。
まあね、いいよね、ここの2匹は分かる、うん、クロ、うん、カカポもヒグマもね、いいもんね、うんうん、魅力的な生き物ですもんね、はい。ちなみにこれそれぞれ送ってもらったコメントは、うん、またどっか別のところでね、一つ一つ発表したいと思います。
はい、そうです ね、
ね、この本編でやっちゃうと、ね、4時間番組になっちゃうからさ、ね、
またね、最終回のね、
そう、4時間番組になっちゃうんで、ちょっとそこはね、うん、
はい、
じゃあ続きまして、
お、第8位ですか。
8位ですね、はい、第8位はデケデケデ
ケデケデケデケデケデケデケ
デケデケ
デン、
ちょっと待って、
テンポがね、テンポが大事。
ちょっと待って、間違えたな。
間違えてるの？
間違えた。間違えた。間違えた。間違えた。ちょっと待って、ちょっと待って。ね、これ相当かければよかったな。ね、1、2、3、4、5、6、7、8。あ、合ってた。これ、7位もね、2種いるんですよ。
お。
ということで、
はい、
まあ、1種目。はい、いきます、はい、ナンバー3、多摩動物公園になりました。多摩ズ
ー、
どうやって T シャツにするか
全員に電話しないと。
で、次の後もう一周、アノマロカリスです。ナンバー18、
アノマロカリス下がった。
そうですね、
めちゃくちゃ下がったよね。前回3位とかじゃなかった、うん、
だったと思う、
うん、
うんね、だからあれからあまり票が入らずだった、
ね。なるほどね。
うん。 そうなんですよ、アノマロカリスをね1位に掲げていただいた方が1名、
はい、
うん、で2位に掲げていただいた方が3名、
お、
うん、で3位に掲げていただいた方が1名ということで、3、4、5、6、7、8、あれちょっと待って、アノマロカリス3、4、5、6、7、8、9、10点、アノマロカリスは10点、点数を、はい、点数を言い忘れました、そう
結構グダグダですから大丈夫ですか、グダグダにな
ってますけども、はい
、はい、
が7位までですね、はい、はい、で次6位ですね、6位これ一種だけですね、6位、はい、こちらナンバー58ペンギンになりました、 おめでとうございます。こちら11点ですね、1点差、
おお1点差ですね、
うん、で続いて5位、こちらナンバー39ナマケモノです、13点、
ナマケモノ意外と結構人気ですね、
まあまあまあまあまあ、そうね、うん、うん、ね、あの何かに取り上げてもらいましたもんね、
そうですね、何だっけ、神回、神回だった、
神回、私の選んだ神回のあのプレイリストに入ってますね、 Spotify さんが選んでいただいた、あれすごいね、
はい、
で続いて4位、4位も一種だけですかね、4位、はい、4位、こちらナンバー55ネアンデルタール人です、
ネアンデルタール人、
はい、ねえ、やっぱ人気のね、やっぱ反響の大きかった、
そうですね、です
もありました、
ね、いやでも、
う
ん、なんか感想とか見てるとやっぱなんかね、あのトヨの中高時代の話があっていうね、
ねえ、
はい、
うん、あでここでね、なんと点数が一気に跳ね上がって21点ですね、
おマジか、さっきの怠け者ペンギンが11だっけ、
うん、ペンギンが11点で、うん、怠け者が13点だったんですね、
はい、おなるほど、
ねえ一気に上がったね、
はい、続いて、
はい、第3位、第3位なんですが、こちらもね、あの、まあ、2位が2種あったということで、
2位が2種、
はい、
はい、
ね、そういう順位の付け方するよね、
するね、
1位、あそうだよね、合ってる、
するするする、
う
ん、はい、
だまあ2位3位みたいな感じで、まあ、2位が2つあったということなので、はいはい、同じ点数、これ25点です、
お、
はい、
はい、
こちらね、すごい大人気ナンバーワン、
はい、
ミトコンドリアです、
お
お、
おめでとうございます、あでも2位なんだ、
そうなのよ、
2位なんだね、
2位になったのです、
はい、あ前回待って待って、中間発表の時ってちょっと今更だけど中間発表思い出していい、
中間発表思い出す回にしようか、じゃあ
そう、じゃあちょっと中間発表、
ね、2の途中中間発表1位はミトコンドリアだったんですね、
あ1位ミトコンドリアでした、
はい、
はい、で2位が、
2位がコモドトカゲ、コモドドラゴンですね。
おお、うん、で、
あで3位が、うん、3位、あの、2位が2つあって、
うん、
うん、アノマロカリスだったんですね。
ああ、なるほどね。じゃあ、アノマロカリスがやっぱりだいぶ下がっちゃったのね。
うん。うん、っていうか、うん、あれからね、ああ、そうだね、うん、
うん、
投票がなかった感じだね。うん、はい、同じ点数、10点だった。
うん、うん。
そう。で、まあ、まあ、2位3っていう感じだよね、2位が2つあるってことだね、
うんうんうん、
でなので次4位がネアンデルタール人だったんです、
はい、うん、まだネアンデルタール人は一生変わっていない
かな、うん、
はい、
で5位がこれも2種あって、
はい、
5位が、あちょっと待って、5位が1、2、3、3種あって、バクテリオファージと、
はい、
裸デバネズミと、
はい、
怠け者だったんですね。
おお、まだバクテリオファージと裸デバネズミは出てないですね。はい、
そうですね。
うん、
はい。
あとあれですか、コモドドラゴンとバクテリオファージ、裸デバネズミかまだランクインしてないですね。
そういうことになります。
はい。
はい。じゃあ本戦の方に移りますか。はい、
戻りますか。
戻りますか、はい。はい。じゃあここで2つ目の2位ね、はい。はい。もう一つだ、何だと思いますか。
いやでもこの順番でいけば、なんだろう、ナイルワニ。
あれ、ナイルワニどの順番で
ナイルワニとか、裸ではネズミとかじゃないですか。
おはい、ここは僕たちの中でも結構反響の大きかった一、はい、つね、
はい。
コモドオオトカゲ、ナンバー8、8、8、 はい、8番
2位になりました。
2位になりました。25点、ね、ミトコンドリアと同じ点数。
はい、ということはミトコンドリアとコモドオトカゲというあの仏作、うん、代表作、まあ、2つ、
うん、うん、まあ、代表作と言ってもいいよね、きっとね、
う
ん、
そうですね。これを大きく超えたのが、
そう、これ大きく超えた、うん、これ、はい、ね、ミトコンドリアコモドオトカゲ25点なんですけれども、
はい、
なんと第一31点。
おお、
うん、結構だと思う。
そうですね、一気に追い上げてきましたね。
ねえ、何だと思いますか、はい、皆さん、ね、つぶいの皆さん何だと思いますか、
ね、そうですね、
自分が何に投票したかね、はい、出ているでしょうか。
そうですね、うん、
いやー、これね、いやー、実はさっき本編の中でヒントが出ました、うん、
あ、本当ですか。
僕はあえてこの生き物について、この生き物についてのね、研究とかね、いいよねとかっていう話をね、一番最初の方でしたからね、
知ってましたね、
うん、
そのなんかフラグを立てといたんですね。
フラグを立てました。今回収する時ですよ。
何ですか、
何だろう、まあ、まずこれ
チーズとかです
、ね、白のこれ印象は、この生き物の印象は何ですか。
印象ですか、うん、印象、いや、なんか面白い生物だなっていうのと、
ね、
うん、まあ、見た目がね、なんかちょっとインパクトあるよね。
あ、インパクトあるかもしれないね、
はい、
あ、可愛いっていう人もいれば、あ、そうですね、うわーっていう人もいるかもしれない、
ね、まあ多分ね、あの引きで見ると可愛いになるんだけど、拡大すると、うん、おおってなるね、
うん、あ、かもしれない、
はい、
うん、でも可愛いんだよね、あの顔とかね、歯が長いところもね、
そうですね、
いいよね、
頑張りますからね仲間のために、
頑張るもんね、うん、ね、え、女王様のために、
はい、
ということで、
ということで第1位は、はい、
第1位はナンバー33、あ、できできでき
できできできできできできでき
できできできできできできできできできできできできできできまあ言っちゃったからね
、はい、じゃあお願いします、
はい、第1位ナンバー33、裸デバネズミでした。
お、
すごい、おめでとう、
おめでとうございます。
すごい、総選挙第1位
泣いてるよ裸デバネズミ、
ね、うん、裸デバネズミのことは嫌いになっても、おそらくは嫌いにならないでくださいっつってね、
え、うんうん、そっかそっかそうですね、はい、
はい、ということで、すごい、はい、どうですか、す
ごいね、
うん、
裸デバネズミが一気に伸びてきた目、ね、
ね、感想の方をお聞きしたいんですけれども、うん、
はい、いや、でもなんか、
さん、いかがですか違うい
や、そうですね、やっぱり
やってくる
ちょっと前歯が出てるのちょっと意識してね、
はい、いかがですか。
いや、そうですね、うん、まさか1位になるとは思いませんでしたね。あのコモドドラゴンさんに勝てないかなって思ってたんですけど、やっぱりね、あの皆さんのおかげで1位になることができました。本当にありがとうございます
ありがとうございます。いや、1位とは思えない、この1位を取るような人の喋り方じゃないよねあれだったけど、まあでもその愛らしさがね、やっぱりこう反映されたんでしょうかね。
そうですね、はい、
いや、すごいね、だからびっくりしちゃった。あ、これなんだって。
いや、本当に思う。なんか、うん、でもさ、 T シャツの一番デカデカと乗るのが1位なんでしょ。
そうだよ。
なんかもうミトコンドリアかコモドドラゴンの気持ちでいたからさ
まあ本当のところはね、ちょっとね、薄いですね、うん、中間発表でもそうだったからね。
そうですね、
うん、あ、だからすごい追い上げだったよね、裸デマネズミ、
う
ん、
すごいと思う。
裸デマネズミは前回5位とかだったんですかね。
前回5位ですね、はい、
前回5位ですよね、
うん、
すごい追い上げだった、ね、
そうですね、
すごかった。おめでとうございます。
おめでとうございます。でもあれだね、裸デバネズミがデカデカと乗る T シャツなんか、そういう仏作しか作らないよね
そうだね他いろんな生き物あるんだよ、いろんな生き物が 100種ぐらいあるんだけどさ、一番大きくなってるのが裸デバネズミがどういった段階なのでしょうかってなるよね、印刷してる側も ね
なんでこれが一番大きいのってなるよ
ね、なんだこの T シャツだって何の関係性があってのっていうね。
そうですね、思うと思う。だって裸デマネズミの脇には、うん、それよりもね、見た目も能力も強いコモドオオトカゲがいて、
うん、
そしてこの並びでなぜっていうミトコンドリアがあってでしょ。
確かに確かに、うん、そうよく考えるとミトコンドリアもよく分かんないんだよこのラインナップって。
いやカオスな T シャツになりそうですね。
素晴らしい、これでこそって感じではありますよね。
そうですね。
じゃあちょっとまずはこれのせっかくやったからね、はい、興奮冷めやらぬ中でちょっとこれの制作を急ぎたいと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、ですね、まあサムネをねサイズ変えてねポンポン貼り付けていくっていうようなお仕事になっていくんですけどね。
はい、じゃあホームページの方にはこれ全部公開すればいいですか。
あ、お願いします。
うん、1位から何位まであるんだ。だいたい60位ぐらいまであるのかな、100周中の
かな、
うん、
もっとありそうな気もするけど、あ、でもそうかもしれない。あ、そうだね、60周ぐらいはあるのかな、うん、
60周ぐらいありそうだよね、
うん、
あ、64ありますね。
おお、64周ですか。
はい、
すごいですね。
皆さんありがとうございます。
ね、ありがとうございます。総選挙でした。
そうですね、はい、はい、
総選挙って名前にしようやな、今さら関係って意味わかんない。
あ、でも今さらだからさ、今さら総選挙に変えてもいいんじゃない。
あ、そうね、今さら総選挙に名前を変えておきます。
そうそうそう、今さらね、今さらアンケートを今さらもう終わった後に今さら、うん、今さら今さら総選挙によくわからなくなってきた。
じゃあということでセカンドのね、じゃあラインナップもね全部気が早いけどちょっとね気になるね、はい、総選挙が楽しみになってきたよ。
そうですね、
うん、
今何話ですかセカンド。
今が
28話ですね。
28話ですか。
じゃあと皆さん72話お待ちください。
はい、72話一体いつになるでしょうかね。再来年ぐらいだと思う。再来年ぐらい
このペース、まあ、ちょっとセカンドになってペース落としましたからね。
いや、そうだね、ゆっくり行きたいよねって話
ですね。そうですね、
うん、じゃあまた引き続き皆さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。